聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書3章1節から21節です。新改訳聖書の第3版をお持ちの方は新約聖書の方の176ページになります。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書3章1節から21節です。よいしょ。それではお読みします。ヨハネによる福音書3章1章から3章1節から21節。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は、誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。まことに、まことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか？もう一度、母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こういうことがわからないのですか。まことにまことにあなたに告げます。私たちは知っていることを話し見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとしてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。以上です。それでは闇からの救いと題しまして、ロビソン先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。 聞こえますか？大丈夫？大丈夫。OK。よかった。OK。さあ、今日は、ゴスペルシンガーの、ジョン・ルカさんが、来てくれてとても嬉しい、楽しい日ですね。私もゴスペルソングは、好きです。ゴスペルソングには、幸せとか喜びのイメージがあります。ゴスペルシンガーの心の中にあるゴスペルが、湧き出て、みんなの心を照らし、温める感じがしますね。それはどうしてかというと、ゴスペルは私たちのために与えられている神様の光、愛の心だからです。ある神学者がこう言いました。太陽はそのあふれる光を地上のすべてのものに行き渡らせてたくさんの実りを与える。私の神もそれと同じだ。泉のように赤ちゃんを豊かに満たすミルクのように私たちをあふれるほど豊かに満たしてくださる。ゴスペルは私たち人間に神様が与えてくださった光です。今日のメッセージの中の人物ニコデモは闇の中を生きてましたけれども、暗闇の中でイエス様を求めた人でした。ニコデモは宗教リーダーとしてみんなに尊敬された偉い人でした。でも、自分は何かが決定的に足りないという思いがありました。そしてある晩イエス様のところに来ました。そしてその夜イエス様に教えていただいたのはゴスペルの本質的な部分、闇からの救いということでした。皆さんはどうでしょうか。今朝皆さんに考えてほしいのはこれです。あなたは闇から救い出される必要がありますか。その質問を考えながら今日の聖書箇所を見ていきたいと思いますが、その前に神様に祈りましょう。愛する天の父様、皆を賛美します。今朝、ジョン・ルーカスさんがここに来てありがとうございます。その素敵な歌を聞かせて、私は励まされました。どうか、今朝の、話の中で、あなたの、ふさわしいメッセージが、来られるように導いて、そして私たちの心を、準備してください。感謝です。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。じゃあ今日の聖書箇所はイエス様がニコデモという人と話している場面ですが、現在の私たちにも語りかけてます。ニコデモと同じく私たちもイエス様に出会うまでは生まれながらに何かが決定的に足りないという思いを持って生きてます。だからみんなイエス様の救いが必要なんです。その救いとはどういうものなのか、それについて聖書から学びたいと思います。まずヨハネ3章3節から10節のところを見てみましょう。このところで今朝の一つ目のポイントが出てきます。新しく生まれることであなたは闇から救い出されることができるというポイントです。この新しく生まれるとは一体何だろうと考えている人がいたら安心してください。イスラエルの大先生と呼ばれたニコデモもそう思いました。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですかと言いました。この新しく生まれるとは何でしょう。まことにまことにあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ること ができませんとイエス様は言いました。この水と御霊という部分が新しく生まれるためのキーワードです。イエス様はイスラエルの教師であったニコデモならこの話を理解できるだろうと期待しました。なぜならこの水と御霊というのはニコデモがよく知ってた旧約聖書に基づいているからです。実はこの水と御霊という言葉は元の言語ではもう一つ意味があります。それは水つまり御霊という意味です。実は旧約聖書では聖霊御霊の働きはよく水に例えられました。まあ、この箇所を見ましょう。杉村初江姉妹、読んでいただいてもいいですか。このイザヤの部分。
しかし常には上から霊が私たちに注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。イザヤ書32章10節。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの自然に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。イザヤ書44章3。
ありがとうございます。次このエセキエルの部分、角真紀子姉妹、読んでいただいてもいいですか。
私はあなた方を四国の富の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私は清い水をあなた方の上に降りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての流動の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を取り入れ、私はあなた方の体から牛の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに届け、私の御手に従ってありません。私の定めを守り行わせる。
ありがとうございます。御霊、聖霊の役は命、力、勢い、美しさを与えることです。荒野を果樹園に変え、潤いのない地に水を注ぐ。そんな聖霊を通して新しく生まれなければなりませんということです。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊ですとイエス様は説明しました。皆さんはどうでしょうか。あなたの魂は果樹園ですか、それとも荒野ですか。あなたはまるで潤いのない地ですか、水が必要ですか。聖霊を通して新しく生まれるなら、神様はあなたに霊的な命、力、勢い、美しさを与えてくださいます。水と御霊という話について、最初ニコデモは理解できず混乱してましたけれど、6節の肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊ですという説明は分かったようです。それでニコデモはとても困ってしまったようです。なぜならその時代のイスラエルの宗教リーダーたちはこの地上の世界に集中し、自分の力で神様の法律を守り救いを得ようと頑張っていました。この地上の世界の良い働きで神様に喜ばれるというのが当然だったようですけれども、イエス様はもうちょっと頑張りなさいとかではなく、今までのやり方では全然ダメです、努力によってではなく 聖霊によって新しく生まれる必要がありますと教えました。当時のイスラエルの大先生が完全にゼロからスタートする必要があると言われたようなものです。焦ったと思います。そしてイスラエルの代表のニコデモがダメだったらイスラエルのみんなもダメということでした。どうしてそのようなことがあり得るのでしょうとニコデモの混乱した様子が書いてあります。2番目のポイントです。新しく生まれなければ理由です。新しく生まれなければならない理由、それはあなたはそもそも霊的に死んだ状態で生まれてきたからです。御霊によって新しく生まれるという話が、分からないニコデモにイエス様はもう一つ、ニコデモがよく知っている旧約聖書の話から新しく生まれることを説明しました。それはイスラエルの民がみんながしてた聖堂の蛇の話でした。これは、民数記21章4節から9節から出ますけれども、村上博さん読んでいただいてもいいですか。ありがとうございます。このストーリーは古代イスラエルの話です。イスラエル人がまだ自分たちの土地を持たずアラノで40年間さまよっていた頃のことです。毒蛇が流行った時期がありました。その燃える蛇と呼ばれた蛇に噛まれると、噛まれた部分が非常に赤く痛くなったそうです。その蛇の毒でたくさんの人が死んでしまいました。それで神様はイスラエルのリーダーのモーセに聖堂の蛇の像を作って旗竿の上にかけなさいと指示を出しました。モーセは言われた通りに聖堂の蛇を作りました。それで蛇に噛まれた人が蛇を見上げると毒がなくなり治ったという記事です。聖堂の蛇が作られる前に蛇に噛まれた人は死が決まっていました。私たちの罪人としての自然の状態と同じです。自分の力ではどうしても治りませんでした。蛇と聞いて聖書のアダムとエヴァの話を思い出す人がいるかもしれませんが、最初の人間アダムとエヴァも蛇に騙されて神様との約束を破り罪人になりました。アダムとエヴァは霊的に蛇に噛まれたということができます。そしてこのアダムを通して私たち人間は全員蛇、つまり罪の毒に感染した状態で生まれるようになりました。アラノの時代、蛇に噛まれた人で神様が用意された 聖堂の蛇を見上げる人はみんな癒されました。今朝皆さんはどうでしょうか。霊的な癒しが必要だと思わないでしょうか。聖書は自分の努力や工夫で罪の罪を洗うことはできないと語ります。でも希望があります。モーセがアラノでイスラエルの民に蛇を用意したように、イエス様も私たちに罪という毒から救いを用意してくださっています。イエス様は私たち人類の罪の救いのため十字架にかけられて亡くなりましたが、3日後聖霊の力で死からよみがえられました。そのイエス様を救い主として信じ見上げる人はみんな霊的な毒から癒しをいただけるのです。私たちはみんな生まれたままの状態では霊的な死が決まっていますけれども、その闇から救いがあります。聖書にはこう書いてあります。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたと書いてあります。私たちは霊的に死んだ状態で生まれましたが、イエス様を信じ見上げることで新しく生まれることができるのです。3番目のポイントです。新しく生まれた後の姿についてです。闇の寂しさ、冷たさから解放され、愛の神様と共に歩む人生は光そのもの、明るく温かく愛にあふれた人生です。ゴスペルは神様の与えてくださる愛の光だと話しました。光は温かいものです。光と温かさはセットです。神様の光もそうです。神様がこの世界を作られた時、それは非常に良かったものでした。罪がまだ入っていなくて悩み、苦しみ、争い、悪、そして死もありませんでした。とても温かい光に満ちた世界でした。それはキリスト教の神様の一番大事な本質が愛であるからです。神様は愛によってこの世界を作りました。ヨハネ17章24節にイエス様が父なる神様に祈った言葉として、あなたは私を世の始まる前から愛しておられましたとありますが、神様はこの世界を作る永遠の昔からずっと愛していた、こうなるイエス様への愛のあふれる延長としてこの世界を愛によって作られました。私たち人間も罪が入る前はその愛の神様と共に生きる存在でしたけれど、私たち人間はアダムとエーバから始まった罪という毒があり、光の神様から離れ闇を生きるものとなってしまいました。そんな私たち人間のため、神様は一人子イエス・キリストを私たちの救いのためにこの世を送ってくれました。イエス様が私たちを罪から救うため十字架にかけられ、亡くなられ、そして3日後よみがえられ、私たちの救いを神との関係の回復の道を得るようにと用意してくださったのです。一人子イエス・キリストを犠牲にしてまで神様は私たち一人一人もう一度愛にあふれた関係を取り戻そうと必死に手を 差し伸べてくださっています。光は温かいものです。神様は光であり愛そのものです。罪という生まれながらの毒による一番の呪いは神様との温かい関係を失っているということです。神様との温かい関係から完全に離れた人間の心は冷え切って寂しいものです。だから人は新しく生まれなければとあるのです。生きていけない、死んでも同然の歩みだからです。罪の霊的な毒に感染して永遠の死が決まっている私たち罪人は新しく生まれなければこの問題を解決できません。でもそれは人間の努力によってではなく神様からのプレゼントです。神様は聖霊を通してアラノを果樹園に変えてくださいます。石の心を肉の心に変えてくださいます。罪によって光を失い冷え切ってしまったあなたの心は神様の与えてくださる光と愛によって再び温められ、愛の神様と共に生きる人生へと新しく生まれ変わることができるのです。ヨハネ3章16節に、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあるように、私たちには希望があります。さてニコデモはイエス様との話し合いが終わった後、夜の闇に戻りました。けれどもニコデモは、ヨハネの福音書を最後まで見るとニコデモがイエス様を信じるようになったことがわかります。皆さんどうでしょうか。ゴスペルシンガーの喜びの源であるイエス・キリストを信じるようになりますか。闇の世界から光の世界を歩くようになりたいですか。キーはイエス・キリストです。もしイエス様を信じるようになりたい人なら、礼拝が終わった後、私かレオマン先生に話してください。では祈りましょう。愛する天の父様、皆を賛美します。今日、この中に、あなたを、まだ信じてない人がいるかもしれません。どうか、その人たちの心にあなたの光を照らしてください。そしてその人をあなたの働きで作って、あなたと温かい関係に、戻してください。感謝です。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。